愛媛大学研究室からこんにちは。
まあ、子供の頃は、まあ、農家で育ったんで、親の手伝いをして、近くに住めればいいなと思ってましたけども、少しずつ勉強するに従って研究の方が面白くなって、まあ、研究者になったというのが正直な話です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は農学部生物資源学科の立花三郎教授にご出演いただき、植物の中にいる菌の役割について伺います。
立花先生のお名前は愛三三の三郎とねえ、輝くようなお名前ですね。
いえいえ、まあ、これはうちの親父がね、
はい、
どうも生命判断に凝ってて、つけたみたいなんです、
そうなんですか。お兄様が2人いらっしゃるということで、
はい、
ただの子三郎ではなく三郎でもなく愛三三の三という、でも子供の頃は書くのが難しかったんじゃないかなと思いますけど。
難しいし、学校の先生もね、なかなかこの通り読んでくれないんですよね。
そうですよね。
で、何かどういうふうに読むんですかというふうに聞かれると、まあ、周りの人がね笑ったりするんでね、それが嫌でしたね。
あら、そうですか。ちなみにどういうふうに説明なさるんですか。
いや、もうなかなか漢字で書くっていうのはなかなか難しいんですよね。だから先を言う美空ひばりの愛さんさんとか言ってもなかなかわからない、
ね、そう、読めても書けないですよね。で、インタビューにもありましたけれども、お家が農家でいらっしゃったということで、
はい、
大学に進学する時ももちろんその農業を勉強しようと思って愛媛大学の農学部に進まれたんです、
はいはい、ね、そうです。
でも実際入ってみるともういろんなことがあったんじゃないですか。
いやね、いろんなことを勉強しようと思って入ったんですけど、まあ、一番関心があったのは化学系のことなんで、まあ、いろいろ調べてみると樹木、
はい、
特に木の中の成分っていうのは面白いなと思って、まあ、それと、成分が薬学というか生理活性物質につながっていると、
はい、
いうんで、まあ、そういう研究をできればなと、まあ、それと、まあ、卒業研究の時に微生物を使いましたから、まあ、微生物も含めたなんか、科学的な研究ができればなと思っていました。
はあ、徐々にじゃあその農業に縛られずにいろいろそういった科学的なこと、また微生物のこと、
はい、
もう興味が広がっていったわけですね。
そうですね。農業ね、最初はそう思ってたんだけど、
はい、
だんだんその農業から離れていきましたね。
そしてさらにもっと勉強したいという思いで九州大学の農学研究科の方にも進学されたということですが、
はい、
ここではどういった研究をされたんですか。
主にそこでは紙パルプで、特にその当時東南アジアから、
うん、
木材がたくさん輸入されてたんですけど、はい、その木材を使って紙を作るときに、紙の上に色のついた斑点、まあ、黄色い斑点が出てきて、
はい、
紙がもう使い物にならなくなると、まあ、いうようなことが企業から私の進んだ研究室の教授のところに調査依頼が来て、
はい、
で、まあ、それはどういう物質であるのかというのを、うん、まあ、私の卒論というか、まあ、修論のテーマになりました。
なるほど。企業としてはそんな斑点がついた紙よりは真っ白の紙の方がもちろん高く売れたりいいものだったりしますからね、
はい、
なんとかならんかと。
そうなんですね。それで、まあ、研究してたんですけど、
はい、
なかなか難しくて、
ええ、
で、そのピッチそのものは、
はい、
雪溶媒という、まあ、雪溶媒に溶ければある程度研究方法もあるんですけど、
はい、
雪溶媒に溶けなかったんです
ね、ええ、
だから最初どういう物質がどういうふうになってる、それができてくるのかというのを調べる最初の段階、
はい、
木の中に何がどういう物質がかそのピッチにの生成に関係しているのかというのを調べるのが大変でした。
このピッチというのがその斑点、
斑点です。
斑点をピッチと呼ぶそうですけれども、はいはい、この斑点だけ取り出して例えば何かこう溶解溶けたりすると分かりやすいけど、これができなかったんですか。
そうです。
面倒ですね。厄介な。だからなかなか企業からもこう何とかしてくれという依頼があったんだと思うんですが、
それでよく調べてみると最初は簡単に有機溶媒に溶ける物質なんです、
はい、
それが紙を作る工程でそれぞれ高分子化していって最後は高分子物質になってるんです。有機溶媒に溶けないんで、
はい、
なかなか難しかったんですけどね。
それを突き止めるまでにどのくらい、
1年半ぐらいですかね。
もう工程を遡っていくので1年半。
そうです。
でそこからまだ研究は続くわけですよね。
そう、最初の段階が分かりましたから、それからまた7年半ぐらいですかね。
うわ、長い月日が。
で やっと分かって、でその研究している過程で、はい、じゃあどういうふうにして覗けばいいかという方法も見つけました。
この厄介な黄色い斑点がどうやったら覗けるのか、で、はい、何が原因なのか。
そうなんです。
でもそれだけのことを成し得るのに7年半というのは割と今考えると早く発見できた方だったのかもしれないじゃないですか。
まあ、その当時はまあ若かったですね、まあ、学生で途中で助手になりましたから、
はい、
もう毎日が研究漬けと、で、まあ、朝あまり早くはないんですけどね、朝早くからまあ夜中の1時2時ぐらいまで研究しましたね。
そのご苦労と努力があったからこそ先生お若くして日本木材学会賞も受賞することができたと伺っておりますが、
まあ、これはたまたまその運よく、まあ、こういう研究があ あるというのを、まあ、推薦してくれた方がいたんで、まあ、受賞できたんですけど、
はい、でもそういった成果が出ると研究もますます楽しくなると思うんですけれども、
はい、
その九州大学農学部の林産学科の助手からまたニューヨーク州立大学の環境科学および林学科の方では博士研究員として、
はい、
こちらでは1年半ほど勤務されたそうですね。
そうです。ですね、その時は工場から出る、
はい、
遺伝子を突然変異させる変原性物質というのがあるんですけど、うん、まあ、がん化する前段階のことなんですけど、
はい、
まあ、それをどういう物質がその遺伝子を突然変異させているのかと、まあ、いうのとその解毒の方法です、はい、まあ、それを1年半で研究しました。
これは国の研究プロジェクトでもあったんですか？
そうです。アメリカのプロジェクトの一翼はその留学した先の教授が、
はい、
受け負ってて、まあ、それのお手伝いというか、まあ、一緒に共同研究しました。
そういったこともあってそこではまた環境問題にも関心を抱かれるようになったんですね。そういったご経験を踏まえて平成元年には愛媛大学に戻っていらっしゃいまして、はい、農学部に助教授として赴任されたそうですが、はいはい、またここでまだお若いですから新たなことにもチャレンジしようという意欲がおありだったんじゃないですか？
いや、そうですね、まあ、助手の時代は自分の研究というのはなかなかできないこともあるし、まあ、いろんなアイデアも持ってましたから、
はい、
まあ、それをじゃあ少し愛媛で頑張ってみようと、
うん、
まあ、いうふうにいくつか新しいテーマを決めて研究をスタートさせました。
今は大きく分けて4つの研究を、はい、してらっしゃるそうですが、はい、1番目が植物の機能解明、
はい、
植物はいろいろな機能を持ってるんですね。今お話を伺っただけでも可能性をたくさん秘めてるような気がいたしますが、
はいはいはい、ありますね。だから植物、まあ、今一番関心を持ってるのは植物と、
はい、
その植物の中に内生菌というのがいるんですね、
はい、
その内生菌が植物に対してどんな作用をしてるのか、まあ、例えば害菌とか微生物が植物を攻撃すると、
はい、
で植物はどういうふうに防御作用するかと、でその防御作用するときに内生菌がどんな働きをしているのか、
はい、
機能しているのかと、まあ、いうのをちょっと調べたいなと思っています。
人間と同じですね。外から何かこうばい菌が入ってきたらどういうふうに身を守っているのかっていう、
そうです。
そう考えると同じこう生き物といいますか生物としてあ、植物も調べてみようという、
はい、そうですね。
なるほど。そしてもう一つが細胞培養による生理活性生物の生産、
まあ、これは植物そのものが物質を作るんですけど、
はい、
でそれを科学的に作ると、うん、まあ、非常に長い時間がかかる、あれを化学構造の難しいものは研究室ではできても実際の工場ではできないんですね、
はい、
ところが微生物というか植物は、
はい、
それを自分の細胞の中で簡単に作ることができるんです。だからその細胞の 作る能力を高めてやれば物質をたくさん作ることができると、
はあ、
いうので研究してます。
これはその研究が進んでいくとその人間にとってもこう有効なといいますか有益なものにつながってくるのではないかという。
そうですね。これまで量が少なくて、はい、まあ、治療なんかに使えなかったような物質が、まあ、こういう方法で作り出すと簡単に作れるようになるんで、たくさんの人に、治療薬として利用できるようになってくると思います。
医療との関係もあるわけですね、はい、そして3番目が微生物による環境汚染物質の分解浄化ということですけれども、
はいはい、我々木材を今研究してるんですけど、木材に関係してくる菌というのは木材を腐らせる、うん、木材腐朽菌というのがあるんです。キノコもその一部なんですけどね、はい、でキノコとかあるいは それ以外の微生物を使ってダイオキシンなんかのような環境ホルモンに汚染されたところとか、
はい、
農薬とか油、まあ、そういう汚染された環境を、そういう微生物を使って浄化して元のきれいな環境に戻すという研究です。
微生物を使うということはその環境にももちろん優しいということですよね。
そうです。もう科学的な方法で行うと、はい、例えば汚染物質よりももっと毒性の強いものができたりする、う
ん、はい、
ところが微生物使うとその二酸化炭素と水まで完全に分解しますから環境にとってもいいと、まあ、いうことなんです。
そして4つ目なんですけれども、バイオマス資源の有効利用、これは資源化燃料化などが含まれているそうなんですけれども、バイオマスっていうのは樹木ですとか、
はいはい、
草海藻、はい、農産廃棄物も含まれるようですけれども、はいはいはい、これを有効利用しようというのはどういった具体的にはどういったことですか。
いや具体的には例えばみかんがありますよね、
はい、
みかんの皮、
はい、
あれは今、ほとんどが活性炭が燃やしてしまうんですよね、うん、
はい、
そのみかんの皮からそのバイオエタノールみたいなのができればいいし、それ以外に今放置林なんかで竹の問題が、
はい、
で竹からもそのバイオエタノールを作ることができる、もう廃棄してしまうとか、はい、あるいはその現代のところ厄介もんであるようなものからその有用なバイオエタノールができると、まあ、そんなこともできるんで、まあ、ちょっとそういう研究をしてます。
これかなり実現可能と言いますか。
みかんの皮とか竹からもう研究するレベルではできるんですか、
ね、まだその一般と言いますか私たちレベルまでは降りてきてない。
いや工業的レベルというよりもむしろこれは価格の問題なんですね。それと原料をいかに集めるかと、
はい、
でみかんの皮ってそんなにないんですよね。
あらないですか。
いや
愛媛で頑張ったらたくさん集められるような気もするんですけど。
愛媛にあるんですけどね。
ただ工場いっぱいです。
集めて工場で1年間操業するとなると、それだけの量は十分に集まらないんじゃないかなと思います。
そうですね。具体的なお話をいろいろお伺いいたしましたが、まあ、植物の研究を通してさまざまな応用を図っている立花先生でいらっしゃいますが、来週は抗がん剤の生産について詳しく伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き農学部生物資源学科の立花三郎教授にお話を伺います。お楽しみに。